ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主申請行政書士の野田洋平です。今回もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。野田さん、このポッドキャストもなんと今回10回目となりました。
ああ、もう10回になるんですね。
はい、なんかあっという間でしたけど、野田さんはいかがでしたか？
そうですね、こう10回ってなるとあっという間だなっていうのもありますし、
はい、
あといろいろまあ話した気もするんですよね、やっぱり。はい、
こう開始したのがね、春から4月からの開始でしたから、ちょうどこう、はい、馬のなんていうんですか、競馬シーズンとともにこう盛り上がってきたような感じでしたかね。
はい、そうですね、
うん、やっぱりでもここからのシーズンも競馬もですけど、馬主さんの中の楽しみ方もどんどん1年通してまた変わってきますかね。
やっぱり1年間競馬続きますし、馬主さんも1年間いろいろな活動していくっていうのはありますので、競馬シーズンいつでも開催中っていう感じです。
うんうん、この10回とか、この最近聞き始めたよっていう方もいると思うんですけど、改めて野田さんは普段はどんなお仕事をされてるんでしょうか？
はい、普段は行政書士をしておりますが、その中でも冒頭の挨拶でも言った馬主申請行政書士、つまり馬主になりたい人の資格申請の、書類を書いて、それを代わりに代行して申請する、そういうことをしております。
はい。
で、その後、まあ馬主になったはいいけど、やっぱり周りに知り合いとかいないよとか、馬主の知り合いとかいないよ、競馬関係者いないよっていう人のために、その後のサポート、いろいろな馬をどういう馬買おうかとか、どういう気象教師に預けようかとか、牧場に、預けようか、どういう馬買おうか、そういったサポートもしております。
はい、こうね、競馬界全般といいますか、こう馬主さんとのつながりの中からこのポッドキャストをしようかなっていう思いがあったんですね。
やっぱりまずはそうですね、それと競馬が好きなので、うん、で競馬の魅力とかそういうのも伝えられればっていうのは思っておりました。
はい、私もそうなんですけど、初心者からするとやっぱりね、強い馬はもちろんすごいなって思うんですけど、この入り口はそこだとしても、
はい、
奥がめちゃくちゃ深いじゃないですか。
そうですね、奥も広いですし本当に幅広いっていうのがあります。もう一つは、は
い、なのでね、そういういろんなすごい壺にはまる話題っていうのがあるかもしれませんもんね、その始めたての人も、はい、
そうですね、
うん、そういうのを深くこう知っていただけるといいですね。
はい、
うん、では長く続けていくためにも、ぜひね、皆様も引き続き聞いていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。そして、この配信が、6月半ばという予定なんですけれども、春の G1 が一段落いたしまして、
はい、
野田さん、春の G1 いかがでしたか？
まあ春の G1 ね、馬券の方はなんかまあまあまあぐらいな感じではありましたけど、
びっくりするあれたよってのはあんまりなかったんですかね。
そうですね、あえて言うならば、やっぱりこのレース荒れるよねっていうふうに言われていたレース、 NHK マイルカップとかは荒れましたけれど、はい、クラシックシーズンに関してはそこまで荒れなかったかなと、うん、はい。
ダービーはいかがでしたか？
ダービーはまあもう本当に6月の時にデビューして強いって思われていたクロアデュノールが、ダービーも、サツキ賞のその惜敗のそのまあ借りを返すというか、リベンジでしっかりと勝ってっていうのは良かったんじゃないかなと思います。
はい、
もう州の田村雄一騎手も、大きな怪我からカムバックして、それで復活の勝利ってことにもなりましたし、本当にあれ、会場で見ていた、競馬場で見ていたお客さんも、当たった人、外れた人、みんな祝福していた感じでしたので、良かったんじゃないかな、本当に思います。
はい。皐月賞の時には、やっぱりね、圧倒的な人気で、ただね、強さは見せたよっていう野田さんの話もありましたもんね。
はい、そうですね。うん、どうしても強い馬だからこそ、早めに先頭に立って押し切ろう っていうのをうまく利用されたっていうのが皐月賞でしたけれど、それででも馬の力信じてダービーも早めに抜け出してそのまま勝ったっていうのはやっぱり強い馬だなって思います。
後ろからね、迫ってくる馬もいましたし、こう、直線
はい。
迎えて、こう、すごい、なんていうんですか、堂々たるみたいなイメージを私持ったんですけど。
はい。そうですね。本当、王道の競馬をして勝ったっていうところです。
おー、じゃあ今後、まだね、クラシックもう一つありますから、
はい。
そこも楽しみですね。
多分、菊花賞も、距離は、クロアデューノーではだいぶだと思うので、
はい。
はい。楽しみな、ね、レースになるかなって思います。
はい。あとは、ゲームの行方っていうのはどうだったんですか？
ああ、ペーパーオーナーゲーム、ピノチですけど、クロアデューノーデ自体を指名している、ゲームもあるんですけれど、自分が今回1位になれたのはなかったですね。
もうじゃあ
はい。
その積み重ねでっていう感じなんで
そう
す
です
ね。
ね。クロアデュノールプラス、別の、G1 馬指名している人がいたので、その人には勝てませんでした。
何着までもポイントが入るんでしたっけ？
基本的に競馬の賞金と同じ、それの、まあ、いわゆる、一戦、あ、それの1万単位でやるっていう感じですね。です
そう
か
な
ら、
ると。
1万円だったら1ポイント。簡単に。っていうことです。
じゃあそのあたりもね、このファンの中での楽しみ方っていうのも、ポッドキャストの中でも話していただいているので、ぜひ遡
はい。
って聞いていただけると嬉しいですね。
そうですね。
では、この先ですけれども、こう G1 一段落して、夏っていうのは大きなレースは競馬界ではないんですよね。
夏はやっぱり暑いのもありますし、そうですね。そこまですごい大きいですっていうのは日本の場合はあまりないです。
海外では、そうか、時差とか気候もあるから、あるんですかね。
海外はと結構夏でも大きいです。あるといえばありますね。
もう海外の
結構。
競馬も日本でもね、楽しめるようになってますもんね。
はい。
そして、この先、夏っていうのは、競馬ファンの皆様はどういうふうに楽しまれるんですか？
夏は競馬ファンで言うと、やっぱりローカル開催っていう風に言われるのが多いので、例えば北海道とか、あるいは小倉とか、新潟とか、そういったところに行くの、あ、そういったところで JRA の場合は開催するので、普段なかなか行かない東京の人だったらあまり行かないような人が観光目当てで行くっていうのは一つあります。
そっか、北海道に旅行がてら、
は
競馬
い。
も見に行こうかな、とか。
そうですね。
それも楽しみですね。
例えば、新潟でしたら一緒に酒蔵行くとか、そういうのもありますし、本当北海道はやっぱり、夏だったら、どうしても北海道とかの方が涼しいので、はい、秘書がてら行くっていうのもあります。同時に、地方競馬も、やっぱり、日本には全国いろいろありまして、まあ、北海道の場合は、平日ですけど、紋別でも、やってますので、そういう意味では、なんか、長く、紋別行って、札幌行ってとか、楽しむこともできますし。その他、ナイター競馬とかで、地方の場合はやってますので、高知競馬、土曜日曜行ってみようとか、佐賀競馬行ってみようとか、そういうのの楽しみ方も結構できますね。普段なかなか行かないような競馬場に行くっていう。
いいですね。その夏のならではの楽しみ方っていうのもいいですね。
はい。
こう、私みたいな競馬初心者の人とかは、地方でまた見るっていうのは、より近くで見られていいかもしれませんね。
そうですね。もう JRA よりもレース場が近いで、レース、コースが近いっていうのもありますし、パドックも近いのと、まあ、あまり人がいないっていうのはあるので、結構、本当馬のことを身近に見ることできます。
ぜひじゃあ、こう、地方のお住まいの方もそうですし、こう、関東近郊であったり、都市部から行かれるっ
は
て
い。
いう方もいいかもしれませんね。
そうですね。
では、この先の楽しみ方も、ぜひ皆様一緒に楽しんでいただければと思います。
はい。
では次回なんですけども、こう前回お話しいただいた大間さんの名前の話を少し広げていきたいかなと思いますので、野田さん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。